昔々、ある村に佐吉という若者がおりました。佐吉はお酒を飲むことや遊びが大好きな一人息子として知られていました。佐吉は畑仕事があまりできませんでした。なぜなら佐吉は畑を耕そうにも花を見つけては桑を入れることをためらったのです。佐吉はいちいち花を傷つけないように土をすくっては別の場所へと植えます。ですから畑仕事が全くはかどりません。佐吉の父親の藤助はそんな佐吉の姿を見て、全く役に立たない放蕩息子だと我が子の姿を嘆いていました。周りの家々も父親が佐吉のことをよく言わないし、佐吉が全く働かないのを知っていたので、藤助のところの息子はバカ息子だと笑い者にしていました。しかし佐吉のことをとてもよく言う人もいました。それは佐吉と一緒に遊んだ人たちでした。あんな心優しいいいやつはなかなかいない。佐吉が困った時なら何だってやれる、そういう人もおりました。藤助はことあるごとに畑仕事のできない佐吉を叱りました。佐吉、このバカ息子が畑仕事もできないでどうやって暮らしていくつもりだ。自分で食べることもできなければ生きることもできないんだぞ。なんとかして佐吉に畑仕事をしてもらおうと必死です。昔から藤助は一方的に佐吉を叱りつけて畑仕事をさせたかったのですが、佐吉は逃げてばかりで藤助の言うことなんて聞こうともしませんでした。しかしなんとかして藤助は佐吉が一人で生きていけるようにしたかったのです。藤助もこの頃年のせいか体の節々が痛み、畑仕事をするにも苦労するようになってきました。藤助は佐吉がちゃんと生きていけるのかと不安を募らせる毎日でした。藤助は時折がっくりと肩を落としながら佐吉の母親の富に言いました。せめてあいつが一人前になってくれりゃわしもちゃんと安心して余生を送れるだがな。富も同じように佐吉のことを心配して説教をしておりましたが、佐吉は変わろうともしません。富は藤助に言いました。佐吉の気持ちもちゃんと聞いてやらねばなるめ。わしらは佐吉が一人前になってくれればそれでいいべ。藤助はしぶしぶうなずきながら佐吉を呼ぼうとしました。しかし外にいたはずの佐吉の姿が見当たりません。藤助は誰へとなく怒鳴りました。またあのバカ息子め、夜中にほつき歩きおって。トミー、また佐吉のやつが遊びに出かけおったぞ。もうわしを知らんからな。せっかく心配しても佐吉はつゆ知らずどこかへふらっと出かけていたのです。怒りの収まらない藤助は佐吉を自分の息子であることが情けなくなってきていました。どうしてあんな息子ができてしもうたかの。藤助の力のない言葉に富もがっくりと肩を落としました。朝方になって佐吉が酔っ払ってしずしずと帰ってきます。藤助たちにバレないように入ってきているようでしたがすぐに分かりました。物音を聞いて藤助が起き上がると佐吉に向かって怒鳴りました。また飲んで遊んできたのか。畑仕事もろくにできないでこのろくでなしが。お前みたいな息子を持って父ちゃんは恥ずかしいぞ。佐吉は藤助の怒鳴り声にびっくりして千鳥足をもつれさせてドタンと転ぶありさまでした。富もびっくりして起き上がり藤助をなだめようとします。まあまあお父ちゃん、佐吉の話もちゃんと聞きましょう。佐吉、一人で食べられなくてこれからどうしていくつもりだい。わしらだって 先はもう長くないんだよ。すると佐吉は黙り込みました。藤助は佐吉が黙り込むのはいつも将来のことを何も考えていないからだと決めつけていました。佐吉からは酒の匂いがプンプンして、藤助はまた怒りたくなりましたが、ぐっとこらえていました。佐吉がしゃべるまで藤助がじっと待っていると、佐吉はぼそりと弱々しい声で言いました。ほら、人を救いてんだ。立派な仕事をしてんだ。藤助はそれを聞いて堪忍袋の尾が切れました。ああ、トミー、こいつはついに頭がおかしくなった。ろくに生活もできねえで、どうやって生きていくんだ。畑仕事もできねえで、立派な仕事なんてできるわけがねえ。あまりにも情けない気持ちになって、藤助は泣きそうになりました。トミーも佐吉を説得しようとします。佐吉、悪いことは言わねえ。真面目に働いてくれ。じゃないとわしらも安心してあの世に行けねえだよ。佐吉は悲しい気持ちになりました。佐吉は親に迷惑をかけていることぐらいよくわかっていました。佐吉は家の手伝いをして少々お金が手に入ったら何に使っているのか全部きれいに使い切ってしまいます。藤助はそのお金はすべて遊ぶお金に使っていると思っていました。実は佐吉は困っている人を見ると放っておけない性格でした。自分が人を楽しませることが大好きで、お酒を飲むのも自分が楽しむ以上に相手を楽しませたい気持ちでいっぱいだったのです。佐吉がはしゃぐ姿を周りの者がよく見かけるので、佐吉は遊んでいるだけだと思われていました。
夫やお母にはオラの気持ちなんてわからねえだ。
佐吉は自分の気持ちをうまく伝えるのが下手でした。気持ちの行き場のなくなった佐吉が立ち上がろうとすると、ごとりと木槌とのみが落ちました。藤助がそれを拾い上げて言いました。
佐吉、なんだこれは。こんなもの持ち歩いてるのか。大工になりたいならきちんと弟子入りしたらどうだ。弟子入りもしねえでこんなもの持ち歩いたって宝の持ち腐れじゃ。
佐吉は藤助の持った木槌とのみを取り上げました。
やめろ、オラの命よりも大事なものだ、触るな。
富は佐吉の言葉を聞いて泣き出し言いました。
佐吉、親に向かってそんな口の利き方はねえべ。おめえ誰に育ててもらったと思ってるだ。
いつも言われるばかりで、何一つ藤助や富に伝えることはできずにいた佐吉の心は壊れてしまいそうでした。佐吉にはどうしてもやりたいことがありました。佐吉はそのことを分かってもらおうとしましたが、いつも伝えようとするとうまく言葉が出ずに、
オラのことなんて分かるわけがねえ
としか言えませんでした。本当はちゃんと伝えたいのに、いつも怒らせるばかりで話し合うこともできずに、どうしようもなくなって佐吉は家を飛び出してしまいました。藤助は心の中で思いました。あんな息子ならいなかった方がよかったと。富は言っても聞かない佐吉にどうして分かってくれないのかと泣いたままでした。その日から家族同士口数がめっきり減ってしまいました。佐吉は逃げるようにして夜頻繁に出歩くようになりました。朝方に近所の村人が佐吉を見かけるたびに悪口を言うようになりました。村人たちは藤助や富は一生懸命働くことを知っていたのでかばうように言い、佐吉だけを悪く言いました。
本当にあんなろくでなしができて、藤助んとこはかわいそうだべ。奉公に出すにもあんなんじゃな。
藤助たちばかりに同情の声がかけられ、佐吉は白い目で見られるようになりました。もちろん その声は佐吉の耳にも入ってきています。藤助たちはもう佐吉のことは諦めようと思い始めていました。息子だということが恥さらしのように思うようになっていました。佐吉はだんだんと、オラなんていなくなった方がみんなのためだべと思うようになりました。悪口がどんどんひどくなってきたある日、佐吉は激しい雨の日、川へと身を投げて死んでしまいました。佐吉の両親は心から悲しみました。
ちゃんと仕事のできる息子にすればこんなことにはならなかった。
二人とも育て方を間違えたから佐吉は死んだのだと思いました。佐吉が死んでからしばらくして、雨のぬかるみもなくなったある朝、藤助の家の戸をどんどんと激しく叩く音がしました。
佐吉、起きろ。春光殿がお見えじゃ。早くしろ。
藤助は眠い目をこすりながら戸を開けると、そこには村の者ではない二人の若者とお坊さんが一人立っていました。悲しみ残る藤助は神妙な顔でお坊さんを見ると、お坊さんは言いました。
私は月光山の春光と申すそうです。ここにあのありがたい観音像をお作りになられた佐吉殿がいるとお聞きして参った次第、ぜひ佐吉殿に会わせていただけませんか。お礼を申し上げたいのです。
月光山の春光坊といえば、近隣では知らぬ者がいないと言われる偉いお坊さんです。藤助は春光坊が何を言っているのか分かりませんでしたが、佐吉はもういないので悲しみを抑えながら言いました。
佐吉はこの前川へと身を投げて死んでしもうた。
二人の若者もお坊さんも驚きました。
嘘だ、あんないい奴がどうして死ななきゃいけないんだ。
藤助は絶句している春光坊に聞きました。
今日はどうしてここに観音像を作ったって。
春光坊は手をすり合わせ、悲しそうに目をつむって言いました。
ああ、これは欲しいことをなされた。ついてきなされ。
藤助と富が案内されたのは村のお堂でした。その中へと入ると、ふくよかで優しい顔をした立派な観音像が安置されておりました。そのあまりの立派な姿に藤助も富も言葉をなくします。この観音像はこの二人の友人が運んでくれたものです。佐吉殿は人知れずこの先の洞窟で少ない明かりでこの観音像をずっと掘っていたのです。こちらです。春光坊は明かりを照らしながら洞窟の奥へと入っていきます。するとすぐに木くずでいっぱいになった場所に突き当たりました。明かりのためのろうそくが溶けた跡もたくさんありました。ろうそくはもちろんただでは手に入りません。はっと藤助は佐吉のお金は遊ぶだけに使っていたのではないのかもしれないと思いました。そしてぐるりと見回すと、そこには作りかけの大小さまざまな像がありました。藤助は木くずの中に木槌とのみを見つけました。
これは佐吉の、これを掘るために。
富は像の中に二つ妙に気になる像を見つけました。
お父ちゃん、これ。
富は両手に取って藤助に見せました。その二つの像は藤助と富の優しく笑っている顔が彫られた像でした。明かりに照らされた木彫りの像は手に取って見ているだけで温かい気持ちになってきます。
あいつにこんな優しい顔の像が作れたのか。
藤助は佐吉が作ってくれた自分の像を持ちながら、何かの力に引っ張られるようにお堂の観音像のもとへと行き、正座して見上げました。観音菩薩はこの世の一切の苦しみから救ってくださる慈悲深いお方です。佐吉の観音像はその見姿を柔らかい優しさでいっぱいに表しておりました。
はあ、これは。
藤助は言葉を失うほど感動していました。そのお顔を見ているだけで藤助は自然と涙を流していました。春光坊は言いました。お前にとってどのような息子であったかは知らぬ。だがわしから言えることは、このような慈愛に満ちた像は心が汚れていては惚れぬものなのじゃ。この優しい観音像と同じぐらい心が澄み切っていなくては、この像は決して惚れぬものなのじゃ。お主の手にある像を見るがいい。誰よりも親思いで真剣にお前のことを考えていたのが、その像でよくわかるではないか。藤助はもう一度自分の像を見ました。佐吉の彫った像は優しくいつまでも藤助へと笑いかけておりました。藤助はわんわん泣きながら謝りました。
すまねえ佐吉、すまねえ。おめえのこと何一つ分かってやれなかった悪い親だ。佐吉、すまねえ。
すると春光坊は言います。それは違う。もう一度ご覧なさい、あの観音菩薩の慈愛に満ちたお顔を。佐吉殿は何一つ恨んではいない。すべてを許しておるのだ。藤助も富も佐吉と呼びながら観音像のおみ足をさすりながらいつまでも泣いていました。後日たくさんの村の人々や隣村のモノマネが佐吉の観音像を見にやってきました。そのお顔を見て泣きながら手をすり合わせる者も少なくはありませんでした。藤助と富は畑仕事を終えてお堂にいつも行っておりました。そこには誰が呼んだわけでもなく村の者が集まってきます。そこで話されるのはいつも佐吉のことでした。
佐吉殿はの、毎晩病気のわしのところに来ての一生懸命看病してくれたものじゃった。
佐吉は少しでも悩んだ顔をしているとじっとそばに座って話を聞いてくれたんじゃ。何も言わずにただ真剣に話を聞いてくれた。あんな優しいやつは初めてじゃった。佐吉はみんなを楽しませようと酒を飲んでもひたすらはしゃいでいた。いざという時は自分のことを顧みず友達のために尽くしてくれたんだ。みんな佐吉のために酒を振る舞ったものだ。
藤助と富はみんなの佐吉話を聞いてつくづく誇らしげな息子だったのだと思うと同時に、毎日観音菩薩を拝みに来ていました。
そして観音様を拝みに来る人へと言っていました。
この世には自分の気がつかない大事なものがたくさんあるものじゃ。みんなあんな観音様のように穏やかに笑い合えたらええのう。